すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
ここです。ちょっと会場の方に振りたいと思います。何か質問等ある方いらっしゃいますか？
はい、自己紹介します、琉球大学3年次、入江県、仮配属決定の森本です。先ほどのパワーポイントの中でちょっと質問させていただきたいと思います。最近はこう技術の向上とかによって、あの建築物自体にもこうなんかいろいろな機能をこう入れていく機会になっていくと思うんですけど、でそれであのまたそのコンペとかで、学生が、また何て言うんですかね、新たにこう提案をしていくかなと思っていて、で北川先生の話で出た、社会ですね、その社会に適合していくっていう言葉が多分結構出てきて、でその社会に適合していくっていうことは何て言うんですか、そのまあ進なんかその立ってるものが立ってもなんか進んでいく、こう進ん時代がこう経つにつれてもそのちゃんと適合していくような建築物かなと思いまして、でそういう建築物っていうのをあの頭の中に想像した時にちょっとあまりこう出てこなかったもので、でそれがまあ実際にあるならその実物の建築物だとか、あとまたコンペとかでこう先生が目にしたものとか、あの、まあ、例があればちょっと教えていただきたいなって、そこら辺のお話をお願いします。
まあ、あの卒業設計と関わってくるかもしれませんけど、そのまあ誰もができるこう建築の設計をする時代ってもうそんなに求められてないと思うんですよ。そんなにこう建築をバンバン建てる時代でもないし、だけどその一方で一人一人のこう建築家もしくは建築学生もだと思うんですけど、一人一人がこうこれが正しいと思うことを追求して物事を見ていくことってすごく大事だと思うんですよね。で、まあ卒業設計、まあ最初の卒業設計のちょっと話、まあコンペじゃなくて卒業設計の方ですけど、まあ何が良くて何が悪いかっていうことよりも、あのその人の頭の中でいろいろ解釈、経験も含めて解釈した上で、これが正しいんだっていうことを卒業設計で論理的に示すことができれば、それはそれだけで僕はいいと思ってるんですね。だからあの卒業論文と卒業設計ってあるけど、卒業論文と卒業設計ってまあ何が違うのか自体が僕もあんまりイメージ湧かないくらい同じようなものだと思ってて、でまあ、つまりこう卒業論文ってすでに発表されたような内容では卒業論文として価値ないですよね。あの学外に発表する意味もないし、だけど今までやってないことを論理立てて説明していくっていう意味では卒業論文っていいトレーニングだと思うんですね。でそれと卒業設計って基本的に全く同じだと思うんですよ。あの出てくるものって別にどっちでもよくて、そういう一人一人のこう新しいこう論点みたいなものを示してもらえるのがあればいいかなと。で、実社会においてその建築物がそういうふうに具体的にやってるものってパッと思いついたのは金沢の二次遺跡美術館なんですけど、そのいろんな建築建てるときって条件と言っちゃうとすごくガチガチだけど、要件っていろいろありますよね。クライアントからの要請であったり、ただクライアントの要請をこう方程式のように解いていくだけではなんか本当に解いてるだけでしかなくて、だけど一番いいのってクライアントの要望も要件も受けながら、建築家として自分の中で解釈した上でより最適な答えであったり、より魅力的だったり、よりこう幅広い人たちに共鳴するような建築を提示する力って、プロポーズする力、提案する力ですよね、が大事だと思うんですよ。で金沢二十一世紀美術館、まあ、皆さん知ってますよね。なんかの例でいくと、通常 与えられた要件をこう紐解いていくと、あんなにいろんなところに出入り口なんてないはずなんですよ。あの表口みたいなものが設定されてたので、それに対して開くっていう、もう方程式解くだけだとそういうふうだけれども、それに対してある付加価値を与えて、こう実際の建築にしていくっていうのは、まあ何ていうか、今日南さんの言葉にもあったけど、持続的なものになりうるというか、なって必然的になっていくと思うんですよ。だからあのショッピングセンターの課題とかっていうのが出た時に、例えば都心のショッピングセンターっていう時に、大通り沿いにこう出入り口を設けてるようじゃもうダメですね。まあ、別にそれでもいいんだけれど、プラス何か付加価値を与えた、解釈を受けて経て、建築の具体的なものづくりに、提案が結びついてるならいいけれども、まあ、要件をこう紐解いていくだけの時代じゃもうないし、建築を建てるだけの時代ももうない、そんなんじゃないし、もっと建築家っていろんなこう可能性を持った職能だと思うので、それをみんな一人一人の人がオリジナリティ持ってやっていってもらえるのが一番いいかなといつも思ってますけどね。
いや、ありがとうございます。はい。で、ま、あ、次、え、あ、僕、はい。そうですね、その付加価値つけるっていう、まあ、ことは、なんていうの、まあ、その、結構ここ考えていくでも行く時でも、そのまあ見てないものをこう誰もが見てないものを、まあビジョンをまあ自分が見据えてこう計画していくことは、まあこのまあ僕も3年生なんで、次4年生になるまあ時の段階なので、ちょっといろんな資料とか参考にして、まあ特に北川先生のまあお言葉を耳に頭にちゃんと残して、まあちょっと勉強していきたいと思います。はい、ありがとうございます。
他に質問ある方はいらっしゃいますか。じゃあですね、ちょっと前もってですね、学生にちょっと聞いた質問っていうのがあるんで、ちょっとそちらを述べていきたいと思います。ですね、先生方がコンペを学生の時にやり始めたきっかけは何ですかという質問があります。こちらは先ほど学生の時の、まあ、修士ですよね、の時の作品をプレゼンしていただいた、じゃあ松田さんに。
コンペをやり始めたきっかけとか、その話の前に、それもちょっと後で お話しますが、まあ、さっき卒業設計とコンペが似てるんじゃないかっていう話が、まあ、吉岡さんからとか、いろんな、皆さんから話があって、まあ、僕は、だからそれに関しては、まあ、やっぱり今違うって話も出たんですけど、僕もやっぱりそうは違う、やっぱり違うんじゃないかと思ってまして、それは多分その、似てるところはもちろんいっぱいあるんですよ。ある意味でその何か、いろんな人と、一緒の舞台に出て、で、そこで、まあ、まあ、好評を受けたり選ばれたり、そういうのがあると思うんです。まあ、そういうところは似てると思うんですけども、ただその、そもそも卒業設計っていうのは、その卒業するためにやるわけですよね。で、その、結局ある、まあ、まあ、その人が学んできたことが、の過程として、その結果として、自分はまあ、卒業するか、しないかの、そういう分かれ目であって、その、コンペっていうのは基本的には、他人とこう争うわけですよね。コンペって、まあ、コンペッションはその、日本語に訳すと設計競技であって、で、卒業設計の場合はその卒業設計であって、別にその他人と競うことはそもそも目的とはなってないはずなんですよ。ところが、これは多分最近になってちょっと傾向が変わってきたというか、まあ、それは仙台、日本一決定戦だってありますし、それから、まあ、他の各地の合同卒業設計展とかもありますよね。だからやっぱりその、まあ、1位を決めるとか、何とか賞を決めるとか、そういう形でこう、いろいろと、まあ、特にここ数年、いっぱい出てきたと思うんですよね。で、それがやっぱりなんかその卒業設計とは競うもの、日本一を、 まあ、争うものっていうのは大前提にあるかもしれませんけども、別にそれ、全員が出す必要はないわけで、出したくない人は出さなければいいわけですよね。だからその卒業設計とコンペを同一し、してしまう必要は僕はないかなと思うんですよ。でもう一つは、あの卒業設計っていうのは基本的に、まあ、これは南さんがありましたけれども、その自分で条件を決めるわけですよね。ところがコンペっていうのは基本的には先に条件が決まっていて、その同じ条件の中で、まあ、他あの多数の人が、まあ、それを解いてみて、表現してみて、その違いが、まあ、その評価されたり、されなかったりと、そこ、まあ、そういうところがあるわけですよね。だからその卒業設計とそのコンペの違い何かっていうと、やっぱりその条件要件があるかどうかで、自分でやっぱりその作っていくっていうのと、まあそのまあ、他人が初めにあったそのある種の要件の中で、自分はこう考えたっていうのは基本的にはその違うので、それでまあそのコンペと卒業設計を、まあ、今回並べると聞いて、まあ、僕はある意味、どうしてそういう方そういう要するにその卒業設計とコンペが簡単に並ぶのかなっていうのは不思議に思ったんですよ。ただあのその上で言ってみれば、究極的には、まあ、その卒業設計って、まあ、ある種その自分とこう争ってるというか、だからあの問題設定として、まあ、僕はちょっと気になったのは、そのあの争うものではないはずのものが、まあ、争うという舞台もあって、その中でやってるわけで、本来的にはあの卒業設計は、競技ではないと、そこは多分すごい強調しておきたいところなんですよね。でその上でもう一つは、あの、まあ、最近の経験でいうと、去年ですね、新潟の合同、まあ、三大学合同卒業設計展ってとこに、ちょっと、あの、呼んでいただきまして、去年と東都市と行ったんですが、あの、そこでの経験は結構面白くて、まあ、去年は特にですね、あの、新潟では1位を決めない、合同卒業設計展というのをやってみようと、なんとなくそれが学生全体のこう雰囲気としてありまして、で要するにその各審査員が各賞を出すと、それから各審査員が、まあ、2,3 案選んで、でその、まあ要するに1位と2位があるんですけども、1位で選ばれた作品は1人が確かあの何秒かこう入れるんですけども、その時に選ばれた学生はあの、まあ、例えば2票を受ける、3秒を受ける、ということがあるわけですよね。複数の審査員がいて、で2票を受けた人は2回プレゼンする、で3秒を受けた人は3回プレゼンするという、そういうことをやってたんです。普通は要するにその例えば仙台とかでも、5票をもらった人はその人は、まあベスト10になるとか、そうするとプレゼンは1回、その条件は同じなんですけど、新潟の場合は、2票を受けた人は2回プレゼンできた、3秒を受けた人は3回プレゼンできたと。そうなると何が違うかと言いますと、あの複数回プレゼンするってことは、あの、まあ、前回言わなかったところを言えるって側面もありますけども、全部自分で言ったと思ったらもう一回今度は自分の作品を再解釈する必要があると。つまりまあその、自分の作品はこうだと思ってきたけど、全部言い切ってしまったら次を考えないといけない。それがちょっとまあ新潟のその方式だと、まあ、新しい、まあ、ところかなというふうに思いました。で新潟の大学とか、あの、まあ、新潟の三大学の皆さんは、まあ、新潟方式だという言い方で、ちょっと新しい形で卒業設計を、まあ、位置づけることができないかなっていうのをやってましたし、まあ、これはこうなるとそのコンペとかあの卒業設計とか、まあ、今言ったその2つのどっちでもないような感じかなっていう気はしたんですね。そういう形態のものもあるということはちょっと言って、おきたいなと思います。で、それで、まあ、最初にどうして僕がどうしてその建築コンペをやり始めたかっていう、まあ、それですけど、あの、まあ、僕はだから自分がその修士の段階で、初めて建築学科、建築学専攻に入って、まあ、その時点で実は4年の遅れがあるわけですよね。当時すごい焦っていました。やっぱり M1、M2 の時に。だから、あの、M1 の時にやっぱり僕はもう周りの人が当たり前のように模型作る中で、模型の作り方からゼロからほとんどやっていたので、結構やっぱりすごい大変だったんですよ。で、それで M2 の段階で、まあ、コンペに出してみようと。まあ、研究室一緒にやったコンペとかそういうのはあったんですけど、まあ、自分が、まあ、なんていうか、ほとんど一人でやるコンペは初めてだったわけで、ちょっとやっぱり自分がちゃんと、あの、他の人たちの中でうまくやっていけるかどうかって、そういう、あの、力試しのつもりもありましたし、まあ、やっぱり、まあ、あの、先ほどから話に上がっているように、あの、まあ、他の人と、まあ、他の大学の人とかですかね、あの、自分の大学の人だけじゃなくて、他の大学の人の中で、自分がどういうふうに、まあ、評価されるのか、そういうことを見てみたいという、そういう、まあ、単純な、あの、気持ちで始め、ましたと。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。まあ、その広島っていう場所は、あの、各大学に結構距離があって、その学生同士の結構つながりって少ないんですけど、あ、先ほど 松田さんの話だと東京の中でも結構そのなんていうの、当時は周りの学生と その接点がないというか、うん、っていうのがあったっていうことなんですか。
あ、それはもちろん別に東京にいても、僕なんか例えばその学部の時は本当に建築、まあ学部の時も一応建築は勉強してたんですけども、話せる人がいなくて探しに探してもなかなか見当たらないっていう状況で、だから今の学生すごい恵まれてるとある意味思うんですよね。だってツイッターやってもブログやってもネット見てもそうですし、もうちょっとした機会で2年生3年生ぐらいでいろんな人とこう知り合っていて、で、翻って自分を考えると、僕は M1、まあ大学4年の、まあ中盤以降ぐらいになるまで、ほとんど建築の、まあ建築、例えば自分がその興味がある建築とか、都市計画のことで話せる友達っていなかったんですよ。で、一人でなんかまあ、まあ、授業に潜ったりとかそういうのがありましたけど、だけど一緒に話せる人は本当になくて、だから多大の友達ができ始めたのはやっぱり M1 の後期ぐらいですかね。それからだんだんと他の大学の人と、まあ、知り合うことに、なっていて、まあ、その中で例えば坂根正幸さんみたいな人も、まあ、同期の人で、まあ、当時自分の大学でなかなか友達に巡り合わなかった人たち同士がこう8人ぐらい集まって一緒になんかプログラム研究会とかそういう勉強会をやっていたりもしました。要するに自分の大学でもちろん他の人も友達はいるんですけど、建築の友達はいるんですけども、なんか自分が考えていることを本当に話せる人が、いないなっていう人が8人ぐらい集まって、その8人が、ね、なんかよく会ってたんですけども、全員大学が違うと、全員なんとなく大学から大学の中の建築学科で、あぶれたのかちょっと外れてるのか分かりませんけど、そういう人たちがでもまた集まってグループを作って勉強会やってたっていうのはちょっと面白かったなと思います。そういう、まあ、その時のつながりが結構今でもすごく生きてるなと、思ってます。
なんか首都っていう場所の東京でもそういうなんか結構こっちから考える東京の大学っていうのは結構緻密になんか近くにあって、まあ電車とかがすぐあるっていうのもあるかもしれないんですけど、なんかよく建築の学生たちは集まってるのかなと思ってたんですけど、そうではないというちょっとびっくりしました。で、逆に名古屋はどうですか。
さっき浜田さんがそのいろんな人と知り合う機会って言ってて、まあ、それ確かにあったんですよ。入賞式とか東京に行きますよね。で、まあ、大体受賞式終わった後パーティーがあって、審査員の人と受賞者の人と、まあ、ちょっと飲みながらちょっとつまみながらいろんなこう審査票を直接聞く機会もあるんですが、僕が入賞した時はね、まあ、当時コンペキラーって、まあ、どの時代もいたと思うんだけれど、あったと思うんだけれども、僕の上には必ず中村博さんがいたんですよ。で、パーティーに行くたびに中村博さんとか、あと鈴木孝之さんという人もずっと僕の常に一つ二つぐらいの賞を取ってて、絶対に勝てなかったんですね。だけど、まあ、パーティーに行った時に、その飲んだり食べたりしてる時に、まあ、中村博さんとか鈴木さんっていうふうに具体的に言わないけど、その人たちと、まあ、アルバイトで来てるウェイトレスさんですよね、と話するのがすごくその当時盛り上がって、まあ、ある意味こう出会いの場というかですね、こうお話しする機会が思って、二次会に行くと賞金そのまま全部使っちゃってみたいな、毎回そうだったんですよね。で、そういうこともやってたもんだから、まあ、なんていうか、東京ってすごくいろんなものとか情報とか溢れてるんだろうなっていうこと、やっぱり想像しながら学生時代過ごしてた一方で、情報がすごく多いっていうことが必ずしもいいんじゃないんだなっていうことも感じたことがあるんですよ。そのコンペで、時々入ってくる人たちの話を聞いてると、中村博さんとかね、もう当時から、自分らしさっていうのを探し出そうとしてたから、話してても毎回パーティーであったりするたびに、まあ、同じような筋を通した話をしてくるんですよ。だけど時々通ってくる人たちってもう本当取ろうっていうことだけに頭がいっちゃってるから、 まあ、作品の説明しかしないんですよね。持論を話ししなくって、二次会とか行った時でも、まあ、合コンですよね、その二次会っていうのは。で、その時に、なんていうか、情報がすごく多くって、まあ、コンペ取ること、取る人たちとか応募する人たちって、僕たちの時も東京の人たちすごく多かったけれど、そうじゃなくて、こう、情報がある程度限られているというかですね、自分で取捨選択していることを意識しながらコンペに参加している人たちって、まあ、正しいんだろうなっていうふうにその時は思いましたね。
ありがとうございます。でその例えばちょっと今日あれなんですけど、さっき言われた中村博さんとかとやっぱ一緒にやろうとかっていう話とかは出なかったんですか？
なかったですね。お互いにこう話しながら、
まあ、一緒にやりやすい環境ですよね、今。学生団体とか作ったりとか、こう、交流したりとかしやすいけれども、交流することが必ずしもメリットになるんじゃないんだなっていうことをその時にすごく感じて、逆にお互い切磋琢磨していく方がいいっていうことを、中村博さんとかと話してる中ですごく実感したことですね。交流とかその情報がすごくたくさんあるっていうことが、まあ、平均化しちゃうところもありますよね。似てきちゃうというか、その何か目標に向かって同じような戦略になっていっちゃうこともあるけれども、一緒にやるっていうよりも、合コンは一緒にやってたけど、その建築を考える上では一緒にやろうっていうことは考えなかったですね。彼もそうこの前言ってたし、
ありがとうございます。